仏教大学仏ラジ。始まりました、仏ラジのお時間です。この番組は仏教大学の学生が京都市北区を中心とした地域の情報をラジオミックス京都から毎月2回このお時間からお送りしていきます。またこの番組の再放送は午後11時からですので、ぜひお聞きください。番組終了後にはラジオミックス京都の仏ラジの番組ページに番組がポッドキャストとしてもアップされます。前年度を含む先輩方の放送回や今後の放送についてもバックナンバーとして何度でも聞いていただくことができます。合わせてお楽しみください。
また仏ラジでは皆様からのメッセージや感想などをお待ちしております。メールアドレスは fm870@radiomix.kyoto fm870@radiomix.kyoto です。ラジオミックス京都の公式ホームページにあるお問い合わせフォームからでもお送りいただけます。
またファックスは 075-432-5806 となっております。なお仏ラジでは公式ツイッターとインスタグラムも運営しています。ツイッターアカウントは @仏_ラジオ @butu_radio となっております。インスタグラムのアカウントは @仏ラジオ @butu_radio です。今年度からインスタグラムの投稿内容を一新し、目的地までの道のりやお店の方がおすすめするメニューなどの各放送回に関連した情報を投稿していく予定です。両方合わせたフォローやいいねなどよろしくお願いいたします。
というわけで皆様はじめまして、本日から初めてパーソナリティを務めさせていただきます、仏教大学社会学部公共政策学科3年生の大場美香と、
社会学部現代社会学科3年生の向井康生でお送りさせていただきます。いや、ついに僕たちの出番がやってきましたね。
やってきましたね。
緊張で心臓が今にでも飛び出しそうですけど大場さん緊張しますか？
めっちゃ緊張してる。でもこの緊張を楽しみながら北区の魅力をリスナーの皆さんに伝えていけたらと思ってます。
そうやね、僕は京都育ちなんですけど、正直そこまで北区の魅力を知らなかったんで、僕たちの放送回や他のパーソナリティの放送回を聞いてリスナーの皆さんと一緒に知っていければいいなと思っています。
はい、
それでは次のコーナーに移る前に1曲お聴きいただきましょう。テイラースウィフトで Shake It Off です。
帰宅ウォーク、ここからは私たちが企画進行する新コーナーに移らせていただきます。その名も帰宅ウォークです。
めちゃくちゃシンプルなタイトルですね。
そこはご愛嬌ということでお願いします。タイトルはさておき、このコーナーは街ブラ感覚で帰宅の魅力を伝えることを目的としています。なぜなら普段の生活でバスや電車などの公共交通機関や車を使う方が多いと思ったからです。
いや、乗り物って気軽やし何より疲れないから便利なんですよね。
確かに、外出したら何かしらの乗り物を使っているかもしれないですけど、街の雰囲気を味わうには向いてないですね。
そうですね。
そこでウォーキングならゆっくりと帰宅の街並みを味わいながら誰でも新たな魅力発見につながることができると考えました。
なるほどな。いや、僕はコロナ禍ということもあって、運動不足に陥っていたんやけど、ウォーキングやったら密を避けて念を上げることなくできそうなんで、運動を普段していない方にもおすすめできるお得な企画なんじゃないかな。
まあ、その通り。そんな一石二鳥の帰宅ウォークなんですが、今回コースを複数考えてきました。すべてのコースのスタートを地下鉄北大路駅からゴールを上賀茂神社とさせていただいています。中身はそれぞれ違ったルートとなっておりますので、飽きが来ることなく楽しんでいただけると思います。
間違いないですね。そういえばなんで北大路駅と上賀茂神社をスタートとゴールにしたんやっけ？
北大路駅をスタートにしたのは、多くの人が利用するし商業施設もあるからウォーキングをする際に訪れやすいかなって思ったんよ。
ほうほうほう、実際に僕らもよく利用してるよな。
そうそうそう、だからそれで上賀茂神社をゴールにしたのは、北大路駅と上賀茂神社の間にある北区をほとんど知らへんかったから、紹介する上で歩いてみたいなっていう個人的な理由があります。
全然いい理由やと思うよ やっぱり知らないところを歩くのって探検してる気分になって楽しくなりますよね、
うん、
じゃあ次に今回のコース紹介お願いします。
はい、今回のルートは北大路駅から鴨川の遊歩道を通り高麗美術館さんに立ち寄りゴールの上賀茂神社に向かいます。距離にして約3キロ、時間にしておよそ30分のコースとなってて、
はい、
私たちが作成したコースの中では一番短いコースとなってます、
はい、ちなみに僕たちが今回のウォーキングコースを作るときに、30分じゃ短いかなって心配してたんですけど、実際に僕たちが歩いたときは10月にもかかわらず30度を超える気温にも見舞われて結構クタクタになりましたねいや大橋さんも一緒に歩いてて余裕されたけど実際どうでした？
めっちゃ疲れてたでも平日だったのであんまり通行人の方がいなかったですが、鴨川の遊歩道で幼稚園児が走り回ってるのに元気もらいましたね。
いや確かに元気いっぱいで微笑ましかったです ね。いやこういった光景を見られるのまたウォーキングの醍醐味なんじゃないかな。
確かに、だからウォーキングはただ目的地に向かうのではなくて、その道中にも注目するとまた違った楽しさが生まれるんじゃないかなって思います。
そうやね。
ではここでウォーキングコースの注意点についてお願いします。
わかりました。ちなみにウォーキングコースの詳細については放送終了後にブツラジ公式インスタグラムの方に投稿しますので、ぜひそちらを見ていただければ幸いです。
はい、
ってことでコースの注意点なんですけど、
うん、
特に鴨川の土手沿いにある鴨街道と呼ばれる道は交通量が多い上に歩道が非常に狭いですので注意しながら横断するようにお願いいたします。
お願いします。
さらに鴨川の遊歩道ではジョギングやサイクリングを楽しんでいる方も多数いらっしゃいますので、はい、邪魔にならないようお願いいたします。
はい、複数人で楽しむ場合には狭い道で横に広がらず、
はい、
縦一列で通行するなど交通ルールやマナーを守って楽しんでください。
そうですね。あとウォーキングといえど無理なペースで行うと怪我につながるんで、
はい、
あくまでマイペースで行って適度な水分補給も忘れずに心がけましょう。
そうですね。鴨川の遊歩道にはところどころにベンチが設置されておりますので休憩の際はそちらをご活用ください。さてここからは今回のウォーキングコースの途中にある高麗美術館さんのご紹介をさせていただきます。
はい、ところで高麗美術館ウォーキングコースに入れることを提案したのは大場さんやったよな。
そう、実は私たちの帰宅ウォークを企画してるときに、道中で訪れる場所どうしようかなって悩んでましたよね。
そうやね。
でそれでブツラジの先輩方に博物館や美術館などでもいいのではないかと言われたのがきっかけやったかな。
そうやったな。そこからコース内にいいところがないかネット検索したときにいいところを見つけたと言ってましたよね。
そうそうそう、だから見つけたときはなんて読むかなっていうのが第一印象やった。
いやちょっと歴史の教科書で必ず出てきましたよ高麗は今の韓国や北朝鮮がある朝鮮半島を600年前まで治めていた国の名前なんですよ。
ごめんなさい、もっと勉強していきます、
はい。
名前は分からなかったんですが魅力を感じたので向井君に提案しました。
はい、僕も提案を受けた時にこういった美術館があったとは全く知らなかったんで、どういった展示物があるのかなと興味が湧いてきましたね、
うん、
そのためすぐにウォーキングコースに入れようという話になりましたよね。
なったね。そう、だから素敵なところが見つかってよかったです、
はい、
そしてリスナーの皆さんにお伝えするため高麗美術館へ行きインタビューさせていただきました。ご協力本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
では実際にお話を伺ったことなどをお伝えさせていただきたいのですが、ここで一曲休憩がてら お聞きいただきましょう。アレキサンドロスであまりにも素敵な夜だから。さてここからは私たちが実際に行ってきた高麗美術館について紹介します。もうあの高麗美術館すごかったよね。もうとにかく素敵な場所で空間に圧倒されたっていうか、
いやほんまに驚いたのは、入館する門をくぐる前からその建物や庭の木々に周辺の住宅街とは違う雰囲気が溢れ出ていて、もうワクワク感とこれから取材する緊張とが相まってなんとも不思議な感覚でしたよね。
確かに、もうほんまにもう早く入りたいし、でも取材の緊張もあったりして、少し門の前で立ち止まって取材の中で2人で確認しちゃったりしてましたよね。
そうそうそうそう。
そんな魅力が外にも溢れ出ている高麗美術館なんですが、
はい、
私たちは受付でご挨拶をさせてもらってから一度館内を回ってきました、
はい、観覧できる場所は1階から2階まであって、日本で収集された朝鮮半島の考古資料や民族資料、美術工芸品などが展示されてました。僕はこれまで朝鮮半島の美術品に普段からあまり接することがなかったんで、 館内を回る間ずっと新鮮な気持ちだったですね。
もうほんまにそうやった。今や日本の伝統や芸術っていうのも日常生活から少し離れたところにある気がしてるな、
うん、いやそうやね、なんか特別なものとか行事って感じがするよね。
そうそう、だからそれこそ今回の朝鮮半島から伝わった朝鮮半島の美術感が強いものに触れる機会っていうのはもう今までなかったんじゃないかなって思います、
う
ん、
そうやな、本当に目に留まるものすべてが美しくて、うん、どの展示物にも惹かれてきましたね。
はい、
さて次に美術館のスタッフさんお二人に取材をさせていただいたのでそのお話を聞いていただきましょう。
はい、待ってました、
はい、
ではまず北区の方との関わり。高麗美術館では文化活動としてフィールドワークやバスツアーやギャラリートーク、研究講座などのワークショップを通して地域の方と交流をしているそうです。
はい、このような活動をされてるんですけど新型コロナウイルスによってさまざまな影響を受けられたんだそうですよ。
やっぱり活動とかできひんかったんかな。
いやそうなんですよ、団体の方が大幅に減ったり日本や韓国の学生関連などで来られる若い方が減っていることやバスツアーなどが行えないそうですよ。
来館者との関わりが減るっていうのは本当に寂しいですよね。
そうですね、
もう早くいろんな人が集まって意見や思いを交流できる場が少しずつでも増えていくといいですよね、う
ん、はい。そして北区のおすすめスポットも教えてくれはったんですけど、はい、大和さん何やと思う？
え、何やろ、仏教大学。
ちゃうちゃう、いやいろんなスポットあるやん
すいません、え、何やろ。
いや僕らが紹介してるとこやん。
え、
上賀茂神社と鴨川ですよ。
なるほど、ウォーキングコースにどっちも入ってますねいやこれはごめんなさい。
いやほんまそこを当ててほしかったですね。いやまあほんまに嬉しいです。魅力をもっとお伝えできるように頑張ります。
はい、頑張ります。また北区の立地についてなんやけど、うん、住宅街にあることで静かにゆっくり見てもらえる場所だそうですよ、う
んうん、確かにどこか静かで心地いい場所でしたね、
うん、
さてここまで北区についてお伝えしてきたんですけどここからは高麗美術館の紹介に移らせてもらいます。
はい、ではまず私たちとスタッフさんお二人との取材時のやり取りを音声でお楽しみいただきたいんですけど緊張してる鵜飼くんの声もよく入ってますんでそちらもお楽しみください。
いや自分の声聞くの恥ずかしすぎるんであでもどの質問でもすごい丁寧に答えてくれはって、うん、ぜひ聞いてほしいです。
はい、そうですね。ではどうぞ。
どうして朝鮮半島とのつながりを展示されているんですかね。きっかけとかは、
この創設者 の、はい、あのチョン・ジョムンっていう方がいらっしゃるんですけど初代理事長の方で、
はい、
その方があの日本であの収集した朝鮮半島の美術品を、まあ、あの日本の人にも同胞の方にも見てほしいということであの作られた美術館なんですけど、あの美術品を通して、単なる美術鑑賞だけではなくって文化とかあの民族とか、そういうことを語られてますね、はい、
伝わってきてもその文化がそこで、まあ、常住されるというか、まあ、発達していく、それは日本も朝鮮半島も同じで、
はい、
まあ、中国からともにこういう漆器技術が朝鮮半島で根付いて、で朝鮮半島から日本にこう技術が上がっていって、それでも全く違う形でそういうのの技術が発達してるっていうのはね、こう面白いなと思って、でそのつながりっていうのは何ていうのかな、受ける側も伝えた人ももう真剣に真摯に取り組んでいったそういう結果じゃないかなと思うから。うん、だから今でいう国際情勢とか複雑なことよりも、まあ、文化を担った人たちの心意気っていうのはやっぱり通じるものがあるような気がしてるんです。だからどっちが文化が発達したとかどっちが低いとかそういうような、どうしても我々現代民族で見たら比べちゃうんですよね。でもそうじゃなくてその国の良さとかその個性が出てきて、そういう目線で文化というものをやっぱり捉えていきたいなと思うんです。一番やとか、朝鮮が一番やとか、だから中国が一番我々は思っているわけじゃなくて、日本はやっぱり素晴らしい良さがあるし、でそれを伝えた朝鮮、中国の方もやっぱり素晴らしいものがあって、でその根本を我々は人の交流とか、流れとかで理解していったら、文化でもっととてもあったかいものじゃないかな。
ありがとうございます。
ちょっと難しいですね。
ありがとうございます。この美術館に来館される方に、これだけはまず見てほしいというものがあります、
この創設者のちょっと今回展示してないんですけれども、チョンジョマンが美術を収集するきっかけとなった白磁の壺っていうのがあるんですけど、まずそれを見てもらって、どういう思いで朝鮮半島の美術品を収集されたのかなとか、そういうふうにちょっと背景とかいろいろ想像しながら見ててほしいなっていうのがありますね。
なるほど、はい、この展示品なんですけど、いろんなさまざまな柄があると思うんですけど、何か特徴みたいなのあるんですかね。
特徴
何か共通しているものとか。
例えば、
はい、
朝鮮時代中期から後期にかけて、こういう十朝鮮と言われる朝鮮文っていうものがたくさん現れてくるんです。こういう十朝鮮と言われる、おめでたい模様がどんどん日本と一緒で、やっぱり亀と鶴とかがすごくおめでたいものなんです。だからこういうめでたいものをどんどんつけていくのが朝鮮時代の共通した模様の流れかなと思うんですね。でこういうふうに細かいその切り絵みたいなものがどんどん発達していくのもこの時代の特徴かなと思います。
ありがとうございます、
はい、
それじゃあ最後になるんですけど、この今僕たち放送するんですけど、ラジオの人に一言、こちらの方に一言いただけたらありがたいなと思ってるんですけど、なんか
小さい美術館なんですけれども、
はい、
美術鑑賞っていうのは、人それぞれ好きなように見ていっていいとは思うんですけれども、ちょっと小さい美術館でもあるので、ぜひ一つ一つの作品の解説とか、あとはビデオ上映などもしているので、そういったもの、いつもちょっと好きなものしか見てないっていう方特になんですけど、一つ一つ その解説を見て、やっぱり感じるものとか変わってくると思うので、そういうものを見てちょっといつもより厚みのある美術鑑賞にしてもらったらなっていうふうに感じますね。ぜひ来ていただきたいです、はい、
ありがとうございます。
録音をお聞きくださりありがとうございます。いやもう一回聞いてもやっぱり美術品は奥が深いよなと思いますよね。
そうよな、螺鈿とか漆器を見せてくれはって、朝鮮と日本の模様の違い、お互いの場所で文化が育まれたんやなってめっちゃ思った、
う
ん、
いやそうそう、日本の螺鈿漆器っていうのは、空間の黒いところをいかに強調して生かすことができるか、それが日本の模様の特色なんやって。
それに比べて朝鮮の模様は側面にも前面に螺鈿が施されてる、もう全然違ったよね。
うん、この日本の空間を生かすみたいなところが日本の文化として受け継がれてるよね。だからあんまり物珍しさはなかったかな。
あと亀とか鶴とか竜などの実調性も螺鈿に描かれてたよな、
いや初めは王様しか持てなかった柄なんですけど、王権の衰退とともに市民の間にも広がっていったそうですね。
ああ、そういっためでたい柄は中国も朝鮮も日本も共通したものやったんやな、いやもう文化は伝わってその形のままあり続けることもあれば、独自の形に発展していったりして面白いよな。
いやほんまにやな、
うん、
朝鮮は朝鮮の美を追求して、その伝わったものから日本は日本の美をさらに追求して、スタッフさんが言ってた通りに文化や芸術などに優劣はなくて、その美術品を見る僕たちはそれぞれの国の良さや個性を尊重や尊敬するといった姿勢が大事ですよね。
うん、ほんまになんか今のさまざまな国際問題でも同じことが言えるよな。
そうやね、
本当に大切なことを教わりました。あ、楽しかった。
いや僕はまた行きたいですね、いやまだまだお伝えしたいんですけど、ここまでで高麗美術館の紹介を終わらせてもらいます。高麗美術館の皆様、ご協力いただき本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
さてエンディングの時間となりましたが、初めての放送はどうでした？
もう緊張のしっぱなしやった。
そうですよね。
もうでも北区の魅力をリスナーの皆さんにお伝えすることができてよかったです、今回の放送に至るまでさまざまな準備してきたわけですけど、台本作成などでバタバタした部分もあったので、次回以降余裕を持って準備していきたいです、
はい、 僕もずっと緊張してたんですけど、うん、おばさんがオープニングで言っていた緊張を楽しみながら放送できたと思っています。
私は緊張を楽しめなかったです
最初はそんなものだと思うんで安心してくださいね、
はい
はい、あと普段ラジオを聞いていて何とも思ってなかったんですけど、うん、声だけで表現することの難しさを痛感させられましたね。
うん、もうやっぱりラジオ DJ ってもう簡単にできる仕事ではないよね。
そうなんよ。リスナーの皆さんにはお聞き苦しい部分もあったと思いますが、最後までお聞きくださりありがとうございます。
ありがとうございます。
次回以降さらにパワーアップした放送にしていきたいと思います。
はい、頑張りましょう。もっと練習しなきゃね。
いや大変やと思います。頑張っていきましょう。
はい、
さて次回のブツラジの放送は再来週の金曜日11月5日の午後7時から、また別のパーソナリティが担当してくれるのでぜひお聞きください。
はい、そして本日私たちが担当した放送回の再放送は本日午後11時と今週の土曜日日曜日の午後18時30分からとなります。またこのブツラジは仏教大学の学食でも放送しています。ぜひ学食でお聞きになっている方はリッスンラジオというアプリをダウンロードしていただくか、ウェブで FM870 ラジオミックス京都のチャンネルにアクセスしてラジオでも本放送をお聞きください。
またその際には感想やメッセージをブツラジ公式ツイッターやインスタグラムなどにお寄せいただけると幸いです。先ほどコーナー内でも申し上げたんですけど、
はい、
インスタグラムにご紹介したウォーキングコースを投稿していますのでチェックしてくださると嬉しいです。
よろしくお願いします。
はい、それでは最後にお届けする曲は星野源でウィークエンドです。最後までお付き合いいただきありがとうございました。お相手は
大場美香と
向井康生でお送りいたしました。それでは
さようなら。